新村あかりのはっきり言わせてもろて。
皆さんこんにちは、新村あかりです。この番組は新村あかりがタイトル通りはっきりと言わせてもらう番組です。実はですね、昨日一昨日かパチスロのイベントで鳥取県に初めて行かせていただきまして、びっくりしました。メガドンキとかあってすげーと思って、鳥取県の米子ってとこですかね、初上陸したんですけど、すごいです。私は数年前に鳥取にスタバが初上陸したみたいなニュース以降、鳥取の情報を知らなかったんですけど、意外といいですね。栄えてました。今度はぜひね、旅行とかで行ってみたいなと思いつつ、これはね、疲れてますっていう言い訳をしたいだけなんですよ。これちょっと今日も前回に引き続きちょっとね、口が舌が回らないかもなんですけど、どうぞよろしくお願いいたします。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは新村あかりのはっきり言わせてもらって、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。新村あかりのお便り紹介コーナー。このコーナーは私がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。皆さんいつもありがとうございます。私のねイベントに来ていただいて、この間読んでくれて、このねお便りを読んでくれてありがとうございますというね、こうお言葉をねたまにいただくことがあるんですけども、いつも皆さん本当に感謝しております。ということで今回もちょっと3名しかね読めないんですが、ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあ1人目、ラジオネームしげぞうさん、あかり2度目まして、仙台のしげぞうと申します。先日は1年ぶりの仙台の来店イベントでお会いさせていただきありがとうございました。美しさが増して大変感激しました。ありがとうございます。さて前回仙台弁のイズイについて読んでいただきました。意味はしっくりしなくて居心地が悪いという意味です。ああ確かそうだった。今回は仙台の謎のおじさんについてお話しします。仙台の飲食店には坊主頭で着物を着た丸出しの小太りのおじさんの写真が必ず飾られています。その人が仙台四郎という福の神です。実在した人物で、その人が訪れるとお店が繁盛するということです。先日仙台四郎のお守りをお渡ししましたので、ますますご活躍できると思います。またお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。なるほど、仙台四郎ですね、覚えておきます。実在した人なんですか。じゃあ私もこれ作ろうかな、これ。新村四郎とか、これなんか良くないですか。商売繁盛わかんないんですけど、なんで下半身向上とか、なんかこう どうですか。ちょっと私もそういうの作ろうかな。ちょっといいアイデアをしげぞうさんありがとうございました。じゃあ次、ラジオネームロイスさん、先日の六本木のイベントお疲れ様でした。さて今回のイベントの遠征で大江戸線の深さにびっくりしたのですが、エスカレーターの並び方に戸惑いました。本当に関東は左側、関西は右側でした。さて新村さんは上京して困惑したこととかありますか。来月以降の関西イベントは参加していきたいと思いますので楽しみにしています。イベント多くて大変だと思いますが、お体ご自愛ください。ありがとうございます。わかる。私も最初最初に所属した事務所の場所がこう大江戸線が最寄り駅だったんですよ。でもういつもそこで、もう何ですか、まあ、でも六本木は特に深い、まあ、そこもまあちょっと 2,3 回エスカレーター上がるみたいなとこでしたけど、六本木は一番やばい。でも六本木を経験したから、まあ、もう大丈夫、もう怖いもんはないと思うね。でね、私これここもねびっくりしたのが、京都って別に右とか左がなくてエスカレーターの、 なんか前の人に続けみたいな。いや多分昔からというか、そう昔から結構観光客とか多いでしょ。だから結構もういろんな地域のエッセンスが流れすぎて、あのなんかないんですよ、前の人に続け的な感じで。左の人もいれば右の人もいるし、なんか前に合わせる的な感じが、まあ私の生まれの京都は多いかなみたいな。でもやっぱ左の方が多い気がする、京都も。だから大阪行った時、ああと思って、びっくりびっくりというか気をつけるというか、危ねっと思って。まあ東京来てねびっくりしたことは、そうだね、なんかなんかすぐタクシー使うよね。タクシーがすごい多いことにびっくりした。なんか私のイメージってなんか本当にこうおじさんが 3,4 台ぐらい走ってるみたいな地域、 2,3 台ぐらいしか走ってない、マジで街にっていう、しかも副業でみたいな感じのイメージだったんだけど、いやそれはびっくりした。東京に出てきた時こんなタクシーが多いのと思って、いやすっごいびっくりしたよね。とか人がとにかく多いよね。だからいつもまあハブ駅とか人が多い駅に行くと、なんかこう上京しちゃってる時はなんか一人でこうすれ違うっていうか、向かってくる人を避けていくっていうゲームをしてたから、こうぶつからずに行けるかみたいな。まあ今はもう本当慣れたけど、まあ最初はね、いや懐かしい気持ちになりましたね。ちょっとこの文章読んで、そういえばそんなことがあったなみたいな感じで。まあ皆さんもね、よくね、東京はちょっと人多いしって思うんですけど、まあちょっといい経験にもなるんでね、ぜひ東京でこちらのラジオクロニクルさんのね、ラジオの公開収録もやってますので、ぜひまた来ていただけたらと思います。では次、ラジオネーム大木大さん、あかりんこんにちは。2026年ももう3月になりましたね。3月というと僕は入学や卒業をイメージしてしまいます。何かを新しく始めたりやる時期でもあるかと思っています。僕は2026年から自分自身の男磨きに励むとともに、あかりんへのイベントへの参加も増やし始めたいと思っています。一方、卒業したいことは推し活以外での無駄遣いを減らすことです。あかりんに質問です。あかりんが1、2026年から、新しく始めたいこと、2、継続していきたいこと、3、なかなかやめられないけど卒業したいと考えていることなどがあればラジオでお聞きしたいです。3月4月とイメージが目白押しですが、体調管理に気をつけて、あかりんもお仕事頑張ってください。イメージイベントってことかな、ちょっとまあいいや。ですね、新しく始めたいことね、これもうないんだよね、もうやりまくりすぎて。でもどうなんだ、やってないことあるの、毎回毎年っていうのがゴルフ。でもね、朝が早い、あれ誰が決めたの、朝早く行こうっていうルール、もうあれがねちょっとしんどいんだよね。あとは語学だね、英語とかあっちの中国語とか分かんないけどね。やっぱ海外にコロナとか明けてさ、私も海外とかでねイベントをしたい。さすがになんか国内はどうにかちょっと頑張ってちょって思うんだけど、やっぱ海外の人はねなかなか会えない人もいるんで、まあねちょっと新村かりというね名を世界に広めるためにも、やっぱ私がねこうちょっと外の世界に行かなきゃなと思ってるんですけど、やっぱりね伝えたいことが通訳さんだと100伝わらない可能性があるから、これはね毎年思っていることです。継続はそこでできたらなと思うし、なかなかやめられないけど卒業したい、何、夜更かし、夜更かししちゃう、もうなんかずっともう無理、スマホを寝る前に見るなとか言う人いるじゃん、あれ絶対その人も見てるから、絶対見てる。そういうのやめた方がいいよ、絶対体に良くないからって言うじゃん、絶対見てる、絶対そう、私もそう、もう無理だね、 卒業できないで、でもまあ質のいい睡眠をね取りたいなって思うんだけど、まあ、ついついなんか見ちゃうんだよね YouTube とかさ、なんかいろいろ、いやーまあでもうまくねこういうなんていうんですかね、コンテンツというかこういう娯楽はねうまく付き合いながら行きたいなと思う2026年でございます。以上、新村あかりのお便り紹介コーナーでした。新村あかりがはっきり言っちゃうぜコーナー。このコーナーは私がタイトル通りはっきりと言っちゃってくコーナーです。でねでね、あの冒頭で話した鳥取ですよ、鳥取。うん、あの皆さんねよく福岡に来てくださいとかね、うん、新潟に来てくださいとかもう言うじゃないですか。でその度に私は、あ、じゃあこう、じゃあ例えばですよ、そういう店舗さんとかリリースイベントさせてもらってる店舗さんとかあったらそこに言ってくださいとかね、なんかまあいろいろ言ったりはするんですよ。うん、で、まあ、まあはっきり言ってですね、はっきり言いましょう。ここは平日のですね鳥取県人いません。うん、もうこれがな現実な、マジ。うん、やっぱこう、まあ福岡はまだわかる、福岡はまだわかるわ。うーん、でも香川県に来てくださいとかね、もうほんとたまにあるのよ。けどね悲しくなるよ本当に。本当にやっぱねちょっとね、これ私改めて思ったけど、これ私のためにも君たちが来てほしいなと思った。これは、うん、行ったところでねやっぱ母数が少ないとね厳しいんだよね。でも言っとくけど、私お正月にパチするイベントを名古屋でした時140人来たからね。だからねそういうもんなんだよ、多分タイミングもあると思うけど、もちろん。でもやっぱりね、どこでやるかっていうのはすごい大事なことだと思ってまして、やっぱり皆さん待つよりね動きましょう、動いてください。やっぱり東京疲れるとか、思うかもしれないけど、やっぱねその方が、いやいいわ。いや私も悲しくなる本当に、ヒューみたいな木枯らし吹いてる状態になってたからね。なんでねぜひまあまだねちょっと日程とか決まってないんですけど、ちょっとね今やってるラジオの、収録もぜひ公開収録プラス多分今回はオフ会っぽいこともできるそうなので、まあ、今までとねちょっと違ったテイストで楽しめるのかなと思いますので、いやこれはね本当に思った、みんな来た方がいい、東京に来い、もう来いよ来いよ。ああ以上はっきり言っちゃうぜコーナーでした。新村あかりのはっきり言わせてもろて、そろそろエンディングのお時間です。はい、皆さんもう今日もあっという間に終わっちゃいましたね。お便りもね読めなかった方もいるんですが、いつも本当にありがとうございます。もう毎週何かで切れてると思うんですけど、決して私は怖い人ではないんで、ぜひ会っていただきたいなと思います。はい、そしてねイベントが目白押しなんですが、ちょっと告知をさせてください。3月29日に、レフカダで響きつかさちゃんという女優さんと、一緒にカラオケイベントをやります。でこれはね高得点を出そうという、まあ100点を取ったらなんか3万円のディナーみたいなのをなんかくれるらしいんですが、まあ、それは分かんないです、本当かどうか分かんないですけど、まあ、一応そういう企画となっております。でねなかなか私も人前で歌うのがめちゃくちゃ嫌いなのでかなりレアだと思うんで、まあ、多分酔っ払ってパッパラ歌ってるだけなんですけど、すごい好評だったので前回も、よかったら来ていただきたいなと思います。そして4月1日の、水曜日平日ですね、宝映像さんでDVD リリースイベントがございます。こちらは夕方からの一部開催となっておりますので、ぜひよかったら来てください。そして4月4日は バチクソアゲマンフェスです。いつも私と玉木くるみちゃんがやってるトークイベントなんですが、こちらも先ほどの3月29日と同様でレフカダでさせていただきます。そしてですね、ゲストがなんと、ムーディーズ本中プロデューサーのともこさんでございます。皆さんご存知ですかね。もうともこさんは多分もう業界でだいぶ何年ぐらいだ、20何年とかいらっしゃるんじゃないですかね。はい、ということでもう今でもバリバリ活躍されているプロデューサーさんなんですが、なかなかとお話を聞ける機会ってないのかなって思いますので、ぜひよかったら、遊びに来てください。ということで、新村あかりのはっきり言わせてもろて、今日はここまでです。ここまでのお相手は、ちょっと鳥取をもう一回リベンジさせてくださいな、新村あかりがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。